水素エネルギーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そしてエネルギー専門家のトロイです。今週も最新の水素エネルギーニュースをお届けします。
トロイさん、今週もたくさんのニュースが集まりましたね。一体どんな動きがあったんでしょうか。
はい、スージーさん、今週も水素エネルギー分野では多くの重要な進展がありました。いくつかピックアップしてご紹介しますと、イギリスでグリーン水素製造プロジェクトが建設段階へ移行しました。プラグパワーは2028年までの黒字化を目指しつつ、財務課題に直面しています。液化水素を海運向けのゼロエミッション燃料として推進するアライアンスが発足しました。オランダのデルフゼイルでもグリーン水素プロジェクトが建設を開始しました。また、IEA と CEMH2I が革新的水素技術の国際賞を募集開始しました。アメリカエネルギー省のハイドロジェンコンソーシアムが水分解材料の研究を加速させています。アメリカエネルギー省は先進エネルギー技術の商業化を推進するプロジェクトを発表しました。ヘンプからグリーン水素と高価値製品を生産する新しいバイオリファイナリー構想が提案されました。インドのエネルギー長官がグリーン水素は同国の需要増大に不可欠であると強調し、インドのグリーン水素セクターは巨大な投資機会を創出しています。インド企業がグリーン水素生産と再生可能エネルギー容量の構築を主導しています。アメリカエネルギー省が複数のコンソーシアムを通じて水素燃料電池の研究開発を調整しています。中国では水素燃料電池大型トラックの共同開発と大規模展開が進められています。セルセントリックが重量用途向けの高性能燃料電池システムを発表しました。アメリカエネルギー省がインフレ削減法に基づきエネルギーインフラ投資を強化しています。西側の国防分野で水素動力ドローンの調達が本格化しています。東風汽車が 400kW 燃料電池搭載の水素トラックと新プラットフォームを発表しました。2026年世界水素サミットでは各国のグリーン水素プロジェクト加速が報告されました。青森県六ヶ所村で水素燃焼発電所の建設が進められています。そして韓国政府が水素製造技術と地下貯蔵に関する規制サンドボックスを承認しました。
たくさんのニュースありがとうございます。トロイさん、特に今週は国際的な協力や新しい技術政策の動向に注目が集まっているようですね。
そうですね。今週のニュースからは水素経済の実現に向けた各国の動きや技術革新の具体的な進展が読み取れます。特にグリーン水素のサプライチェーン構築、新たな水素源の探求、そして輸送部門における利用拡大が重要なテーマとなりそうです。
なるほど。ではこれらのニュースから水素エネルギーの未来を深掘りしていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースはオマーンとオランダの提携についてですね。中東と欧州を結ぶグリーン水素の輸出回廊というのは具体的にどのような計画なのでしょうか。
はい、スージーさん、これはオマーンが豊富な再生可能エネルギー資源を活用しグリーン水素を生産してオランダを経由して北西欧州市場に輸出するための実現可能性調査です。合意はロッテルダムの世界水素サミットで締結され、ヌールブリッジイニシアチブの一環として商業用水素サプライチェーンの構築を目指しています。
グリーン水素のサプライチェーンというと生産から輸送そして利用までをすべてカバーするということでしょうか。
その通りです。この調査では輸送ルートの最適化、物流コストの精査、港湾インフラの整備、そしてサプライチェーンの構築要件が包括的に評価されます。液体水素やアンモニアなど誘導体としての輸送オプションも検討されており、長期的なエネルギー供給の安定化と脱炭素化に大きく貢献すると期待されています。
オマーンは中東の国ですし、欧州はエネルギー需要が高い地域ですから、これは国際的なエネルギー安全保障にもつながる興味深い動きですね。今後の見通しはどうでしょうか。
この輸出回廊の確立はオマーンにとって化石燃料依存からの脱却と新たな経済機会を創出し、欧州にとってはクリーンエネルギー源の安定供給を確保する上で極めて重要です。国際的なグリーン水素貿易の新たなモデルとして、グローバルな脱炭素目標達成に大きく貢献する可能性を秘めているでしょう。
中東から欧州へ水素の道が開かれようとしているわけですね。 次はどんなニュースでしょうか、トロイさん。
続いては、政策提言に関するニュースです。水素協議会が、政府に対し水素インフラと生産への行動を要請しました。
水素協議会は、どのようなメッセージを政府に送っているのでしょうか。
世界水素サミットで、レジリエントな世界のための水素と題した行動喚起を発表しました。主要な企業の CEO たちは、政府の保証や有意義な契約がなければ、グリーン水素の生産コストが高すぎて必要な投資を呼び込めないという共通認識を示しています。彼らは、政府がグリーン水素とブルー水素に関する終わりのない議論を脇に置き、物理的なインフラを構築するために迅速に動員すべきだと主張しているのです。
グリーン水素とブルー水素の議論を脇に置くというのは少し気になりますね。この2つの違いは何ですか？
グリーン水素は再生可能エネルギーで水を電気分解して作られ、CO2 排出がゼロです。ブルー水素は天然ガスから作られますが、その際に発生する CO2 を回収、貯留します。グレー水素は CO2 を排出します。協議会は、理想論に終始せず、まずは利用可能な水素源を使ってインフラ整備を進めるべきだという立場です。現状、グリーン水素はコストが高く、民間投資を呼び込むには政府の支援が不可欠であると訴えています。
なるほど。つまり、どの水素を使うかの議論よりも、まずは使える水素を増やしてインフラを作る段階だということですね。
その通りです。炭素価格設定メカニズムの確立、水素認証制度の導入、パイロットプロジェクトへの資金支援、規制の簡素化といった具体的な政策措置を求めています。この行動喚起は、水素産業が具体的な商業的展開と政策支援を求める段階へと移行していることを示しています。
業界からの強い要請は、政策決定を加速させるきっかけになるかもしれませんね。トロイさん、次は天然水素の発見と、その探査技術についてのニュースですね。マックスパワーというカナダの企業が、日本で画期的な発表をしたそうですが。
はい、スージーさん。カナダのマックスパワー社は、日本で開催された主要イベントで、ローソン天然水素の発見と、AI を活用した探査プラットフォーム、マックスレミを世界に向けて紹介しました。これは、天然水素が新たな主要エネルギー源として急速に台頭していることを示すものです。
天然水素というのは、地中から直接取れる水素のことですか？ホワイト水素とも呼ばれると聞きましたが、グリーン水素とはどう違うのでしょうか？
その通りです。天然水素は、地中の特定の地質環境で自然に生成、貯留されている水素を指し、一般的にホワイト水素とも呼ばれます。再生可能エネルギー由来のグリーン水素とは異なり、製造プロセスが不要で、CO2 排出なしで直接利用できる可能性があるため、安価でクリーンなエネルギー源として期待されています。
AI を活用した探査プラットフォームというのは、どのように機能するんですか？
マックスレミは、AI と機械学習アルゴリズムを駆使して、天然水素の埋蔵ポテンシャルが高い地域を迅速かつ正確に特定します。従来の探査手法に比べ、コストとリスクを大幅に削減できる点が画期的なのです。この技術は、世界のエネルギー安全保障の強化に貢献するとともに、脱炭素化と経済発展の両方に寄与する可能性があります。
AI が地球の奥深くに眠る水素を探し出すなんて、まるで SF のようですね。これからの探査技術の進化がますます楽しみです。
続いては、インド初の水素動力列車が承認されたというニュースです。
インドの鉄道で水素列車が走るようになるのは、とても興味深いですね。これはどのような取り組みなのでしょうか？
はい、スージーさん。インド鉄道委員会が国内初の水素動力列車の運行を正式に承認しました。インド鉄道は、水素4ヘリテージプログラムのもと、全国のヘリテージ路線や昼路線に35本の水素動力列車を配備する構想です。これは、同国の国家グリーン水素ミッションの一環で、鉄道の脱炭素化を推進するものです。
燃料電池技術が使われるということですが、ディーゼル列車と比べてどのようなメリットがあるんでしょうか？
燃料電池は水素と酸素の化学反応で電力を生成し、モーターを駆動するため、排出ガスは水のみで CO2 を一切排出しません。これにより、 地域の空気品質改善に貢献し、ディーゼル車に比べて静かで振動も少ないため、乗客の快適性も向上します。
インドの鉄道は規模も大きいですから、脱炭素化へのインパクトも大きいでしょうね。
その通りです。インドは2030年までに年間少なくとも 5MMT、将来的には 10MMT のグリーン水素生産能力を目標としており、この水素動力列車の導入は、国内の水素エコシステム全体の発展を加速させる起爆剤となると期待されています。
伝統的な鉄道が最先端のクリーンエネルギーで動くというのは、とても素敵な変化ですね。次は、日本と韓国の商用車の脱炭素化に関するニュースです。両国が政府支援と水素インフラ拡大で商用車変革を加速しているそうですね。
はい、スージーさん。日本と韓国は、排出量の多い商用車セクターの脱炭素化に力を入れています。長距離輸送や重負荷用途でバッテリー EV では難しい航続距離や積載量の課題を解決するため、水素燃料電池車、略して FCV が戦略的に重視されています。
日本では、どのような具体的な動きがあるんですか？トヨタやホンダといったメーカーも関わっているのでしょうか？
その通りです。日本ではトヨタ自動車が2025年に第3世代燃料電池システムを投入し、東京 H2 プロジェクトを通じて大型トラックに展開を進めています。ホンダもいすゞと提携し、燃料電池トラックの共同開発と商用展開を加速しています。これは、高効率化、小型化、コスト削減を実現し、商用車の運用コスト低減に貢献することが期待されています。
韓国でも積極的な投資が行われていると聞きました。
はい。韓国政府は2025年に1963億韓国ウォンを投資し、2026年までに累計450以上の水素ステーション設置を目指しています。ヒュンダイ自動車グループも水素燃料電池技術の世界的なリーダーとして、FCV の普及に貢献しています。両国の政府支援とインフラ整備が、商用車の水素化を強力に推進している状況です。
日本と韓国が、アジアにおけるクリーンな輸送ソリューションの技術リーダーシップを確立しつつあるのですね。トロイさん、次は電解層技術の進展に関するニュースです。サンファイアという企業が、SOEC 電解層の試験施設を着工したそうですが、この SOEC というのはどんな技術なのでしょうか？
はい、スージーさん。SOEC、これは固体酸化物系電解層の略です。サンファイア社がドイツの BASF シュバルツハイデ工業団地に着工した試験施設は、産業規模でのグリーン水素生産を目指すものです。SOEC は、約850度の高温で稼働し、水水蒸気からの水素生成に必要な電気エネルギーを削減できるため、高い電気分解効率を達成できる可能性を秘めています。
高温で稼働するということは、例えば工場の排熱などを利用できるということですか？
まさにその通りです。鉄鋼、化学、セメントなどの重工業は大量のプロセス熱を消費します。SOEC は、これらの産業の排熱を効率的に利用することで、電気分解のエネルギー効率を向上させ、グリーン水素の生産コスト削減に貢献できます。これにより、産業の脱炭素化と持続可能な製品生産への道が開かれると期待されています。
重工業の排出削減にもつながる画期的な技術なんですね。試験施設での検証で、どのような点が注目されますか？
試験施設では、SOEC の長期耐久性や変動する再生可能エネルギー供給への適応性が評価されます。この技術の大規模展開が成功すれば、グリーン水素の経済性が向上し、より広範囲な産業での採用が促進されるでしょう。
産業界の脱炭素化の鍵を握る重要な技術の進展ですね。トロイさん、次はグリーン水素のコストを半減させたというネル ASA 社のニュースですね。これは本当に画期的な進展なのではないでしょうか？
はい、スージーさん、これは極めて重要なニュースです。ノルウェーの主要な電解層メーカーであるネル ASA 社が、革新的な新電解層技術によりグリーン水素の製造コストを半減させることに成功したと発表しました。この進展は、グリーン水素の大規模な産業展開を可能にする上で極めて重要な意味を持ちます。
コスト半減というのは、具体的にどのように達成されたのですか？
電解層の設計改良、材料最適化、 そして製造プロセスの効率化によって達成されました。具体的には、部品点数の削減や自動化の推進、モジュール化された生産方法などが貢献していると見られます。これにより、電解槽1台あたりの水素生産量が増え、設備投資と運用コストの両方を削減できるのです。
水素の製造コストは、これまで 1kg あたり4ドルから6ドル程度と言われてきましたが、半減されると、例えばどれくらいになるのでしょうか。
ネル ASA 社は、これを 1kg あたり 1.5 ドルまで引き下げる目標を掲げています。このコスト水準は、製鉄や化学、肥料製造といったエネルギー集約型産業において、従来の化石燃料由来の水素、つまりグレー水素やブルー水素と経済的に競争できる水準に近づくことを意味します。
それはすごいですね。まさに、ゲームチェンジャーという言葉がぴったりです。この技術が普及すれば、脱炭素化が一気に加速しそうです。最後のニュースは、水素動力ヘリコプターの有人試験飛行成功という、とてもワクワクする話題ですね。航空分野での水素燃料の実用化は、かなりハードルが高いイメージでしたが。
はい、スージーさん。ユニザーバイオエレクトロニック社とロビンソンヘリコプター社が協力し、燃料電池を使用した水素動力ヘリコプターの有人試験飛行を成功させました。これは、航空分野における水素燃料の実用化に向けた重要な一歩であり、クリーンな航空モビリティの未来を切り開くものです。
ヘリコプターに燃料電池を搭載するというのは、どのような技術的なメリットがあるのでしょうか。
燃料電池は、水素と空気中の酸素から電気を生成するため、有害な排出ガスは一切出ず、水蒸気のみを排出します。また、バッテリー駆動と比較してエネルギー密度が高く、長時間の飛行が可能になる点が大きなメリットです。さらに低振動で静かな運用が期待でき、航空機の厳しい安全基準と性能要件を満たすことを実証できたのは大きな成果と言えます。
まさに空の未来を変えるニュースですね。この技術は将来的に大型航空機にも応用されていくのでしょうか。
短距離フライトや都市型エアモビリティなど、比較的小規模な航空機から水素燃料が導入され、段階的に航空部門全体の脱炭素化が進むと期待されています。今回の成功は、水素貯蔵技術、燃料補給インフラ、そして航空機設計に関するさらなる研究開発と投資を促進するでしょう。
クリーンで静かなヘリコプターが空を飛ぶ未来、想像するだけで希望が膨らみますね。
今週は、国際的なサプライチェーンの構築から、政府の政策支援、天然水素といった新しい供給源の探求、そして鉄道や航空といった輸送分野での具体的な導入事例まで、水素エネルギーの多岐にわたる進展が見られました。特に、ネル ASA による電解槽のコスト半減は、水素経済の経済性を大きく改善する可能性を秘めており、今後の産業展開を加速させる重要な要素となるでしょう。
まさに水素エネルギーが野望から実行の段階へと移行していることを強く感じる1週間となりました。技術革新と政策が手を取り合って、持続可能な未来が着実に現実味を帯びてきていることが分かりましたね。
そうですね。水素エネルギーが私たちの社会の何かを変革していく力を持っていることが今週も明確に示されたと思います。
トロイさん、今週も貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました、スージーさん。
水素エネルギーテクノロジー最前線の時間でした。来週もぜひお聞きください。